一般質問4ページ。令和4年9月6日開催。掲載しております一般質問は、通告書による質問に対して1回目の回答の用紙を掲載しています。再質問やそれらにかかる回答、また掲載以外の質問などについては、会議録に詳しく掲載します。会議録は議会事務局、町立図書館、庁のホームページにおいて閲覧できますが、発行時期など詳しくは議会事務局にお問い合わせください。子ども医療費助成制度の拡充について、高田よしこ議員。質問。現行の中学校卒業までの対象を高校卒業までに拡充すべきである。また、未就学児を対象としている現物給付方式を小学生以上にすることへの考えは？答え。本庁では、県の補助基準に合わせ、中学校卒業までを対象として、一部負担金や所得制限を撤廃して実施しています。制度の拡充については、県下で統一化されることが望ましいと考えますが、子育て世帯の経済的負担の軽減、および安心して医療を受けられる環境づくり、そして子育てしやすい街づくりの観点から、一つの施策として、次年度には女性を高校卒業まで拡充できるよう準備していきたいと考えます。次に、給付方法については、未就学児には医療機関での窓口負担が不要な現物給付方式を、小学生以上の子どもについては、一旦窓口負担していただき、後日助成金を支給する児童償還払い方式を採用しており、現在、県では未就学児のみ現物給付を実施しています。現物給付方式の拡充は、各市町村共通する願いで、国に強く働きかけるよう、町村長会を通し、県へ要望しており、今後についても粘り強く続けていきます。回収したハイプラの処理は、神崎静代議員。質問。プラスチックゴミについて、すでに庁は資源の分別回収を実施している。回収されたプラスチックはどのように処理されているのか、またその費用は。答え。本庁では平成27年よりプラスチックゴミの分別収集を開始し、昨年度の資源化率は県下でも高水準といえる 26.9% でした。廃プラスチックの処理について、家庭や事業所から排出された廃プラは、まず収集後に、場内でビニールなどの軟質系とプラスチック容器などの硬質系に選別を行い、その後、廃プラスチック類再生処理運搬業者へ処理を委託しています。これらは中間処理を施された後、最終処理場に持ち込まれ、RPF と呼ばれる固形燃料にリサイクルされます。RPF は石炭や重油などの化石燃料の代替として多くの産業で使用され、CO2 の削減や枯渇系資源の節減など、脱炭素社会の実現に寄与しています。これら廃プラ処理にかかる費用は昨年度の実績で、収集量 283.6 トンに対し、処理費用で1715万8000円、1トンあたり6万500円税込みです。今後もリデュース、リユース、リサイクルの 3R プラスリニューアブル、再生可能の取り組みを行政だけでなく、住民、事業者と一体となって促進し、循環型社会の構築に努めてまいります。小中学校の欠席連絡をデジタル化へ。沢美穂議員。質問。非来庁型の行かない、書かない、迷わせない住民サービスの模索とともに、学校、保護者間における連絡手段のデジタル化を住民が普段使いする LINE をベースに導入を。答え。町の小中学校では、学校と家庭の連絡手段として、以前よりプリントや連絡帳など紙媒体を使用しています。しかし、私忘れや欠席連絡として、他の子どもに連絡帳を学校へ持参してもらうことが、子どもたちの負担となっている課題があります。 また、保護者が欠席の電話をかける際、登校時は学校へ連絡が集中し、電話がつながらず、連絡が遅れてしまうこともあります。そして、電話対応や担任への伝言に教員の時間が割かれていることも課題です。現在、自治体 DX、デジタルトランスフォーメーションとして、行政サービスにデジタル技術やデータを活用し、住民の方々の利便性を向上させることで、誰一人取り残さないデジタル社会の形成に向け、全庁的に進めています。学校と保護者間の連絡については、デジタル活用することで、双方の負担軽減につながる一方、コミュニケーションが希薄になる懸念があります。コストなどの問題も考え、先進自治体を参考に、他部署での申請などにも使える総合的な活用を検討します。ゴミ箱等設置の補助金制度導入について、黒田隆議員。質問。カラスなどのゴミ荒らし対策として、ゴミ箱を設置したところ大変好評であった。補助金制度導入により、クリーンな街づくりの推進を。答え。現在、ゴミ収集については、特定の場所に集積するステーション方式で行っており、町内に約1000箇所あります。多くの場所でカラスなどによるゴミ荒らしの問題があると承知しています。以前はカラスネットを町でまとめて購入し、希望される自治体に販売していましたが、ホームセンターなどで安価に購入できるようになったことなどで、町での購入は終了した経緯があります。また、記憶力と学習能力が高いカラスは、餌のある場所をよく覚え、ネットの隙間からゴミを引っ張り出し、袋をついて中身を散乱させるため、ネットだけでは十分な対策とは言い切れません。このような中、近年、ネットに代わるカラス対策として、ゴミボックスを設置する自治体が急増し、自治会が設置回収した集積施設の費用に対し、補助金を交付する自治体も増えてきています。このことから、ゴミボックス等を設置される自治会に対し、補助金を交付するなどの制度導入に向け、検討していきたいと考えます。その他の一般質問。高田よしこ議員。男性用トイレへのサニタリーボックス設置について。南真紀議員。小中学校のトイレに生理用品を。市議の湯の運営、経営状況は。丹崎静代議員。学校給食費を無償に。久保康政議員。総務大臣のマイナンバーカード交付率低い自治体は地方交付税算定に差という表明についての町の見解は。国保税の均等割額5割軽減の対象を小中学生まで拡大を。沢美穂議員。高齢者世帯への住宅用火災警報器等の設置助成を。木口屋修造議員。部活動の段階的地域移行について。崎山哲子議員。リトルベイビーハンドブック導入について。北谷新一郎議員、町長選挙、町議会議員選挙における選挙公報発行について、辰巳圭一議員、万が一の災害に備えて QR コードを活用した避難場所誘導マップの看板設置を、